ステップ5、出荷方法、利益計算。海外発送の基本は郵便局から出荷する方法です。ヤマト運輸も国際郵便をやっていますが、料金が高いため利用できません。日本郵便での発送を基本にします。ですが、新型コロナの影響で発送できないところも多々あります。日本郵便で出荷することを基本に、個人事業主、法人の方はクーリエも使えるように検討しましょう。個人事業主でない場合でも、海外発送代行業者を利用する方法もあります。会社によってサービスは違いますが、代行手数料300円から500円プラス送料で出荷支援をしてくれる場所もあります。クーリエの検討。新型コロナウイルスの影響で日本郵便が海外への出荷停止になりました。正常に戻るかどうかは今のところ未定です。日本郵便で発送できない場合は、FedEx や DHL のクーリエ便を利用することを検討しましょう。詳しくはステップ2で解説をしています。オープンロジの利用。日本郵便で発送できない場合は、FedEx や DHL のクーリエと契約をする必要がありますが、個人事業主や法人ではないと契約ができません。ですが、eBay はオープンロジというサービスと連携をしており、個人の方でも送る手段があります。価格もクーリエと直接契約をするよりも数百円程度上乗せされた金額で出荷をするということができます。詳しい内容はこちらのアドレス、オープンロジと eBay を連携する。こちらをご覧ください。12、海外への出荷方法を知る。料金確認に便利ですので、こちらのアドレスの国際郵便料金表を印刷しておくといつでも見られるようになります。国際郵便にはサル便、e パケットライト、e パケット、EMS など様々な送り方がありますが、配送の速さやTRS になる条件を考えると、2つの配送方法以外は使用しない方が良いでしょう。eBay で使用する基本出荷方法、国際 e パケット。サル便より到着が早くなります。追跡番号もついて、損害賠償が6000円までつきます。ただし、2kg 未満、または縦、横、高さが合計90センチ以内のものにしか適用ができません。EMS、最速で発送ができます。追跡番号もつきますし、損害賠償も200万円までつきます。ただ、こちらも条件があり、30キロ未満、一辺が150センチ未満のものに適用ができます。サル便や e パケットライトは使わないのか。価格を見ると安いのでこれで出したいという質問を受けますが、どちらも欠点があるため使用はお勧めしません。サル便は到着が遅く、追跡番号もつきません。特に年末の場合は到着まで数ヶ月かかる場合もあるので、利用は控えた方が良いでしょう。e パケットライトは e パケットに比べて安いですが、保証がないことと、サル便同様、年末など物流が多い時期は到着がかなり遅れます。後に説明する TRS になる要件は、95% 以上トラッキングナンバーをつけて送る必要があるため、サル便は特に控えた方が良いです。結論ですが、出荷する場合は e パケットか EMS、この2択です。e パケットの場合、90センチ未満なら OK ですので、封筒で発送しても問題ありません。最小サイズはパウチと同じ大きさの A5 サイズが最小サイズになります。13、梱包方法を知る。海外に送る梱包強度。海外に何かを送ると、よく聞くのが段ボールを投げ飛ばされたり蹴られたりするという噂。実際のところはわからないですが、日本でやる梱包程度でもちゃんと届きます。ですので、それほど身構える必要はありません。ただ、日本のように丁寧には扱われないというのは事実です。 過剰になる必要はありませんが、ある程度は強めの梱包を心がけてください。私の場合は基本的に高価なものでも E パケットで送れるものだったらそれで送ります。今まで何百件と取引をして事故になったのは1件だけです。輸出で利益が取れない理由の一つが送料で赤字になる送料貧乏。こうならないように送料もしっかり計算するようにしましょう。封筒が良いのか、段ボールが良いのか、どちらにするかの基準です。まず封筒で良いものは、カード、箱なしのおもちゃ、箱が固め商品、アクセサリー、曲げても良い商品、本、DVD、ブルーレイ。DVD、ブルーレイはプラスチックのケースに入っていますので、そのケース、割れにくいものでしたら封筒で構いません。段ボールが良いもの、箱も含めて商品になるもの、CD、レコード、パーツが繊細な商品、お皿、カップ、瓶物。割れやすいものは段ボールが良いでしょう。CD、レコードに関しては、かなり割れやすい素材のプラスチックで入っていたり、あとはレコード版自体は割れやすいものなので、強度が高めの段ボールで送った方が良いでしょう。梱包テクニックその1、カード類。カードより大きめに段ボールをカットしてサンドイッチをします。テープで留めて封筒で出荷します。凹凸のあるもの。商品より大きめの段ボールの上に商品を置き、梱包ラップでくるみます。割れ物や絶対に動かしたくない繊細なフィギュアなどでよく使う梱包方法です。梱包テクニックその2、段ボールを軽くする。梱包を経験すると段ボールが予想以上に重いことがわかります。少しでも軽くして送料を安く抑えたい。そのような時には段ボールの天井と底の面にあるサイドの耳と呼ばれている短い段ボールの部分。この部分を4つとも切り落とします。これだけで箱の大小というのはありますが、50グラムから100グラム近い重さの軽減が可能です。梱包テクニックその3、ポスター類、ゴルフクラブ。大きめのポスターやゴルフクラブのような長いものを送る場合、段ボールを成形すると送りやすくなります。長さに合わせた長方形の段ボールをポスターなどの横幅に合わせて切れ目を入れます。閉じる部分には三角の切れ込みを入れておきます。三角形なので強度もあります。梱包テクニックその4、食器、マグカップ、瓶。割れ物注意の商品はだいたい梱包箱がそもそもついています。ですがそれだけですと心もとないので箱の大きさにもよりますが、プチプチなどで商品自体を一度くるんでから隙間を作らないようにして梱包箱に戻してください。その上からプチプチで20ぐらい再度くるんで強度を増します。重量も気になるところですが、割れたら全部アウトなので、可能な限りしっかりと梱包をしてください。段ボールに入れなくてもプチプチで厳重にくるんだ状態の上にパウチを貼り付けて出荷することもできます。梱包資材はどうするのか。Amazon などで購入しても良いですが、スーパーなどにある無料の段ボールをもらって利用しても OK です。ショップで何かを購入した場合の梱包資材をそのまま使い回すと良いでしょう。クーリエの梱包方法。今までの方法は主に日本郵便から発送する場合にこの方法が使えるという内容ですが、ここからはクーリエで送る場合です。クーリエの場合、FedEx や DHL で出荷をする。その時には自分で用意した段ボールをそのまま利用しても大丈夫です。ですがあらかじめ無料で資材注文というのができますので、資材を注文して無料で手に入れることができます。エンベローブやパックに入れば 自前で用意した段ボールで梱包するよりも安く出荷できるので、こちらの梱包材料を活用すると良いでしょう。FedEx の梱包資材は、ここにあるアドレスから注文するということができます。ただし、契約者のみになります。あると便利な梱包グッズ、その1、梱包テープです。海外向けには割れ物注意というシールはないので、自分で用意が必要です。ダイソーにフラジールと書かれたテープがあるため、それを活用すると良いでしょう。次に計量器です。10キロまで測れるものがおすすめです。Amazon でも数千円で購入できます。計量器が小さすぎると大きいものを乗せたときに表示が見にくいので、できるだけ大きいものがあった方が良いでしょう。あると便利な梱包グッズ、その2、梱包用ラップ。強度を増すためには使いませんが、商品を固定するのにとても軽くて便利です。ラップなので防水もできます。濡らしたくない商品には無駄に巻いても良いです。そして、切れ味の良いハサミやカッター、これもあると便利です。段ボールのカットは力のいる作業なので、女性の方には質の良い商品があると作業が楽になります。質が良いと切れ味も鋭いので、怪我だけはご注意ください。14、利益計算を知る。売れてない人の特徴として、自分がいくら利益が出ているかわからない、このような方がいます。あなたが品物を販売するということは、お店の店長ということになります。ビジネスで言えば、売上管理なくしてはお店は成長しません。eBay の計算式は少し複雑ですが、簡単に計算できるものも用意していますので、活用してください。eBay の利益計算。eBay で商品が売れた場合、100ドルで売れてもそのまま利益になるわけではありません。様々な経費が差し引かれ利益が残ります。細かく計算することも可能ですが、出品カテゴリーごとに手数料が違うため、細かくやりすぎると出品作業などに支障が出てしまうので、ある程度の規定値を決めて利益計算をしましょう。eBay 手数料をここから確認することができます。右側の画像のようにアート、ベビー、ブック、様々なカテゴリー、そこに付随する手数料というのがあります。これは一品販売したごとにこのカテゴリーに属している商品であれば、その分の手数料を eBay に払う必要があるという意味です。では、eBay で販売したときにかかる細かな計算の仕方です。1、売れたごとにかかる eBay 手数料平均 9.15%、これが経費として引かれます。2、お金を管理するための PayPal、こちらの利用手数料ということで、1回につき 3.9% プラス40円。3、仕入れにかかる費用プラス送料。これは仕入れの店舗から自分の場所に配送した時の配送料です。商品によっては配送料がない場合もあります。4、海外に出荷する時の送料。5、ペイパルで日本円に両替する時の手数料。これは日本円にまとめて変換するときに発生するものです。為替相場の約マイナス3円になります。これだけの経費がかかります。計算式は以下になります。利益は、まず売上引くことの括弧、仕入れの価格プラス eBay 手数料。ここが 9.15% をならして 10% にしています。プラスペイパル手数料 3.9% プラス40円。そして送料です。この分を全部差し引いた金額が利益ということになります。わかりやすい計算の例は以下になります。簡単利益計算シートを使う。 このような複雑な計算式なだけで、自分には無理だというふうには思わないでください。難しいからこそライバルが手を出しにくい世界になります。この教材では、超簡単利益計算シート、これも特典で用意しました。超簡単利益計算シートを開いてみてください。画面下に解説と書かれたシートがあります。そちらをクリックすると説明が書かれています。灰色以外の情報を入力すれば利益が自動で計算されます。EMS、E パケット、FedEx、こちらの概算の金額も出てきます。確認できたら利益計算シートに戻って一件実際に入力をしてみましょう。15、上位表示させるための出品方法。eBay で出品を行う場合、需要のある商品を出すのはもちろんですが、販売率を上げるために検索された際に上位に表示されることが大切です。どんなに素晴らしい商品も見られなければ買われません。上位表示されることで買われやすい状態になります。SEO。SEO とは Search Engine Optimization の略であり、検索エンジン最適化を意味する言葉です。検索結果でウェブサイトがより多く露出されるために行う一連の取り組みのことを指します。eBay 出品12の SEO 対策。1、タイトルは80文字を使い切る。2、アイテムスペシフィックスはできるだけ埋める。3、写真は多い方が良い。4、タイトルにニューは入れない。5、タイトルに略語を入れない。6、返品期間を30日以上にする。7、ソールド履歴を積む。8、ウォッチを増やす。9、ページビューを増やす。10、新規出品と終了日が近づいている商品は上位表示されやすい。11、フリーシッピングにする。12、トップレーテッドセラーになる。これらの要件を満たすと、商品が上位に表示されやすくなります。出品した商品を編集する。もう一度出品した商品を見直し、SEO を意識して修正してみてください。アクティブリスティングのエディットから編集が行えます。あなたが出品した商品のリストを一度開き、エディットを押して修正をしてみてください。それでは私からの今回の課題です。1週間以内に1品の販売をしてみましょう。商品が売れたら次のステップに進んでください。ある程度知識がついてくると早く結果を出さなければいけないと焦りが出てきますが、全く焦る必要はありません。一つずつ着実に進んでいってください。今、販売の土台を作っている最中です。ゆっくり着実に楽しんで継続してやっていくっていうことがまず大事になります。日々30分から1時間は必ずやる。これがとても大切です。これを守ってやっていきましょう。それでは何か質問があれば問い合わせフォームから質問をしてください。お疲れ様でした。ありがとうございます。